シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1973年制作のアメリカ映画追憶からご紹介します。バーブラ・ストライサンドさんとロバート・レッドフォードさん共演による恋愛ドラマです。監督は雨のニューオーリンズ、一人ぼっちの青春のシドニー・ポラック監督。共演はロイス・チャイルズさん、ブラッドフォード・ディルマンさんなどです。それでは早速音楽をご紹介しましょう。映画追憶より、バーブラ・ストライサンドさんが歌う The Way We Were をお聴きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。9月20日から全国公開中、トランスフォーマー1をご紹介します。大ヒット映画トランスフォーマーシリーズの始まりの物語を 3DCG で描くアクションエンターテインメントです。トランスフォーマーたちのふるさとであるサイバトロン星で繰り広げられる戦いを舞台に、若かりし頃のトランスフォーマーたちの友情とトランスフォーム能力の起源を描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。ロボット生命体トランスフォーマーが暮らすサイバトロン製の地下都市、変形能力を持たない労働ロボットのオプティマスプライムとメガトロンは固い友情で結ばれ、いつかヒーローになることを夢見ていました。そんなある日、謎の SOS メッセージを発見した二人は、仲間のバンブルビーやエリータと共に侵入を禁止されている地上世界へ向かいます。そこで恐ろしい媒介の存在を知った彼らは、新たに授かった変形能力を使って危機に立ち向かうのですが、オプティマスプライムとメガトロンの正義感に少しずつ隔たりが生じ始めるのでした。若き日のオプティマスプライムの声をクリス・ヘムズワースさん、メガトロンの声をブライアン・タイリー・ヘンリーさん、エリータの声をスカーレット・ヨハンソンさんが担当しています。監督はトイ・ストーリー4のジョシュ・クーリーさんです。矢沢さん、いかがですか？
はい、トランスフォーマーシリーズ、もうこのトランスフォーマーのファンは本当に多いんですよね。アメリカだけでなく、もちろん日本にもたくさんいます。その熱心なファンにとって待望の新作です。今回はアニメーションになっています。トランスフォーマーというと今更ですが、皆さんご存知でしょうか？もともと変形ロボットの玩具、おもちゃから始まり、そしてアニメーション、コミックシリーズと多角的に展開し、それが映画にもなりました。映画では2007年からスピルバーグ制作総指揮によりマイケル・ベイが監督し、その一作目からシリーズ化され現在に至っています。そして今回はアニメーションです。今回は監督はジョシュ・クーリーです。ジョシュ・クーリー、彼はキャリアのスタートはピクサーアニメーションでした。これまでピクサーのいろいろな作品に関わっています。インサイドヘッド、あるいはライリーの初デート、トイ・ストーリー4、古くはレミーのおいしいレストラン、ミスター・インクレディブル、そういった作品にも関わっています。アニメーターであり、ストーリーボードアーティストでもある、そして脚本家、映画監督、声優もこなしている彼です。彼が監督し、先ほど浜田さんから紹介のあった声の出演のメンバーです。今更皆さんにご説明することもないかと思いますが、このロボット生命体トランスフォーマーには正義の軍団オートボット、そしてディセプティコンに分かれ、ずっと構想を繰り広げるという基本設定がありました。そのオートボットを代表するリーダーがオプティマスプライムです。そして悪の軍団ディセプティコンを代表するリーダーがメガトロンというわけなんですね。この2人というか、このトランスフォーマーがなぜ弾と分かち戦うことになったか、その若き日の姿が今回のアニメで描かれています。その二者の熾烈な戦いとともに、彼らがトランスフォームできるようになるその姿、その様が今回このアニメーションの中でも素晴らしい映像となって現れています。トランスフォーマーシリーズの最新作、 3DCG アニメーションのトランスフォーマー1、ぜひこの若き日のオプティマスプライムとメガトロンの姿をご覧ください。
9月20日から全国公開中、トランスフォーマー1、1時間45分の作品です。9月27日から公開、ビートルジュースビートルジュースをご紹介します。チャーリーとチョコレート工場をはじめ、ポップでダークな世界観で世界中を熱狂させ続けるティム・バートン監督が自身の出世作となった1988年の映画ビートルジュースの35年後を描いたハロウィン史上最大のお騒がせホラーコメディーです。ストーリーを簡単にご紹介します。死後の世界で人間怖がらせ屋を営む推定年齢600歳のビートルジュースは、かつて結婚を迫るも叶わなかったリディアのことを未だに忘れられずにいました。リディアは自身の霊能力を生かしてテレビ番組の司会者として活躍していますが、私生活では一人娘アストリッドとの関係に頭を悩ませています。アストリッドは幽霊の存在を信じていなくて、母の霊能力もインチキだと思っているのです。ある日、数世紀前から死後の世界の倉庫に閉じ込められていたビートルジュースの元妻ドロレスが復活し、ビートルジュースに対して復讐を企てます。一方、アストリッドが死後の世界に囚われてしまい、リディアは最終手段としてビートルジュースに助けを求めるのですが、前の作品に続いてビートルジュースをマイケル・キートンさん、リディアをウィノナ・ライダーさんが演じ、リディアの娘アストリッド役にジェナ・オルテガさん、ビートルジュースの元妻ドロレス役でモニカ・ベルッチさんが新たに参加しています。今年のハロウィンはビートルジュースで決まり、死後の世界から最強キャラ降臨です。矢沢さん、いかがですか？
はい、36年ぶりですよ。本当に死後の世界から彼が戻ってきました。ビートルジュース、3回名前を呼ぶと死後の世界から現れるお調子者のバイオエクソシスト。そう、彼はビートルジュース。彼の野望は死後の世界を飛び出して楽しい人間界へ移り住むことでした。36年ぶり、果たしてマイケル・キートン大丈夫かと思いましたが、大丈夫です。大暴れしています。ビートルジュースはやはりマイケル・キートンでなくてはなりません。そしておなじみのウィノナ・ライダー、キャサリン・オハラ、ジェナ・オルテガ、ジャスティン・セロー、モニカ・ベルッチ、ウィレム・デフォー、ダニー・デビート、そうそうたるメンバーが出演しています。特に今回モニカ・ベルッチが演じるドロレス、ビートルジュースの元妻です。彼女が本当に恐ろしいんですね。幽霊の精気を吸い取る、そんな恐ろしい彼女です。ビートルジュースは人間界に戻るのか、ドロレスはビートルジュースに復讐しようとしています。リディアはビートルジュースから何とか逃れようとしているのですが、果たしてどうなるでしょうか。そして今回リディアの娘アストリッド、彼女の存在が大きいんです。彼女がどういうふうな目に遭うか、そこは映画をお楽しみください。監督のティム・バートン、彼は独創性に富み優れたビジュアルを作るフィルムメーカーです。これまでの作品が物語っています。シザーハンズもそうです。バットマン、バットマンリターンズもそうです。アリス・イン・ワンダーランドもそうです。もちろんチャーリーとチョコレート工場もそうでした。そして今回のビートルジュース、ビートルジュース、ハロウィンを前にしてティム・バートン監督のイマジネーションが炸裂したお騒がせホラーコメディ、ぜひマイケル・キートンの開演をお楽しみください。
9月27日から公開、ビートルジュース、ビートルジュース、1時間45分の作品です。9月27日から公開、クラウドをご紹介します。黒沢清監督が須田雅貴さん主演で、憎悪の連鎖から生まれた集団狂気に狙われる男の恐怖を描いたサスペンススリラー作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。町工場で働きながら転売屋として日銭を稼ぐ吉井亮介は、 転売について教わった高専の先輩村岡からの儲け話には乗らず、コツコツと転売を続けていました。ある日、吉井は勤務先の工場の社長滝本から管理職への昇進を打診されるのですが、断り辞職を決意。郊外の湖畔に事務所兼自宅を借り、恋人明子との新生活をスタートさせるのでした。地元の若者佐野を雇って転売業は軌道に乗り始めますが、そんな矢先、吉井の周囲で不審な出来事が相次ぐようになります。吉井が自覚のないままばらまいた憎悪の種はネット社会の闇を吸い上げ、急成長を遂げ、集団狂気へとエスカレート。得体の知れない集団による仮ゲームの標的となった吉井の日常は急速に破壊されていくのでした。菅田将暉さん扮する主人公吉井の謎多き恋人明子を古川琴音さん、古川が雇う青年佐野を奥平大賢さん、ネットカフェで生活する男三宅を岡山天音さん、工場の社長滝本を荒川よしよしさん、吉井を転売業に誘う先輩村岡を久保田正孝さんが演じました。第81回ベネチア国際映画祭出品作品です。ネット社会が生み出す恐ろしさ、それに見えない恐怖、憎悪が増幅する恐ろしさに見ていて震えました。怖さが追いかけてくる感じでした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、現代社会の恐怖を描くサスペンススリラーです。主人公の吉井亮介、彼は転売業で日銭を稼ぐ現代の若者です。吉井は生活を変えたい、その思いから世間から忌み嫌われる転売ヤーとしてせっせと働く真面目な悪人です。その彼が知らず知らずのうちにばらまいた憎悪の種、その種はネット社会でどんどん成長していきます。そしてどす黒い集団の狂気へと変貌していきます。そこがとても現代的で恐ろしいです。この作品、誰もが標的になりうる、その可能性を示しているところがちょっと怖いんですね。見えない悪意、見えないだけにその悪意が暴走しだすともう止められない、その怖さがよく現れています。映画の前半、負の面を持った出演者たちが多く登場します。このマイナスの面が際立つ登場人物たち、映画を見ていて嫌だな、不安だなという思いが続きます。ところが途中からどんどん面白くなっていくんですね。アクションも出てきます。この怖さ、さすが黒沢清監督です。黒沢監督というと、これまで海外で高く評価されています。スパイの妻はベネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞しています。その他多くの海外の映画祭で高く評価される黒沢清監督です。この作品は来年のアメリカのアカデミー賞、第97回アカデミー賞で国際長編映画賞の日本代表作品に選出されています。その結果もどうなるか今から楽しみです。作品の中で描かれる不気味な狂気、それはスクリーンの中だけでしょうか。いや、それは現実の社会に根ざしている、そう思うと本当に怖い映画です。
9月27日から公開、クラウド、2時間3分の作品です。さて、今回はトランスフォーマー1クラウドのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
今日のキーワードはですね、映画にも関係します、ネット社会、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードはネット社会です。なお、ご応募の締め切りは9月25日水曜日です。たくさんのご応募 お待ちしています。それではここで番組リスナーの皆さんからいただいているメッセージをご紹介しましょう。東京都品川区にお住まいのラジオネームホワイトペンギンさんからいただいています。毎週楽しみに聞いています。ありがとうございます。あ、矢沢さん、はい、お二人は年間約何本映画を見ますかとくださってますよ。
あ、本数ね、うんうん、正確には数えたことはないですが、コロナ以前はですね、多かった時はどうでしょうね、月30本ぐらい、
うん、
年間で350-60本、
1日1本のペースですね。
そうですね、1日2本見ることが結構ありましたからね、
試
写室で、はい、でもコロナ以降やっぱりちょっと減ってますね、
うん、
まあいわゆる娯楽映画本編以外にですね、
はい、
ドキュメンタリーあるいは文化映画といった類も見ていくと本数はどんどん増えていくんですが、
はい、
今は絞ってますからね、どのぐらいでしょう、月20本か20本強ぐらいじゃないでしょうか、240-50本あるいは300本いってないんじゃないかなと思いますね、はい。
私はそうですね、このシネマ銀幕の夜シネ銀を担当させていただくようになってから映画をよく見るようになりました。今は年間150本から200本の間ぐらいですかね。
あ、結構多いね。
今って矢沢さん、ネットフリックスとかアマゾンプライムとか、
ああ、
そういう気軽に見られるコンテンツも ね、増えてるから、はいはい、一回気になるとずっとシリーズで見たりするから。
なるほどなるほど、
はい、本数増える、
ま、そうだね、そういうのを入れると僕ももっと本数が増えるんですが、うん、まあ先ほど申し上げたのはいわゆる新作、うん、公開前の新作の試写ですね。
ホワイトペンギンさんはどのくらいご覧になっているんでしょうか。また機会があったら教えてください。ありがとうございました。大阪府枚方市にお住まいのシネマボーイさんからいただいています。ありがとうございます。ご質問いただいていますね。矢沢さんは試写室で作品を見られると以前番組でおっしゃっていましたが、ご自身が見たい作品の時間が重なることってありますかと、
うん、それはありますね。でも試写室での試写は、日数たくさんやってますから、うん、その辺はうまく予定を組み立ててどの作品も見れるようにしています。はい、
シネマボーイさんありがとうございました。今回は皆さんからのご質問にお答えさせていただきました。もっとねご紹介したいところなんですけども、お時間が来てしまいました。今回も皆様からの心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
先週に続いて今日も007シリーズです。今日ご紹介するのは4代目ジェームズ・ボンドのティモシー・ダルトンをご紹介します。ティモシー・ダルトンは1946年にイギリスのウェールズで誕生しました。高校卒業後、王立演劇学校に入学し、その後劇団に入団しました。彼の銀幕デビューは1968年の冬のライオンです。名作です。主演はピーター・オトゥール、キャサリン・ヘップバーンという名優2人の共演です。その映画でデビューしました。さて、ボンドですが、彼はジェームズ・ボンドのオファーを3回受けています。1回目は女王陛下の007の時でした。しかしその時ティモシー・ダルトンは自分はまだボンドには若すぎると言って断っています。2回目はロジャー・ムーアがムーンレイカーの後引退の意思を示し、その時にオファーがありました。しかし結局ロジャー・ムーアは続投し、ティモシー・ダルトンのボンドは誕生しませんでした。そして3度目のオファーです。ロジャー・ムーアが引退し、ついにティモシー・ダルトンはジェームズ・ボンドのオファーを受けました。4代目ジェームズ・ボンドの誕生です。007シリーズ15作目、そしてシリーズ誕生から25周年の記念作品でもある007リビング・デイライツ。これがティモシー・ダルトンのジェームズ・ボンドデビュー作となりました。ティモシー・ダルトンのジェームズ・ボンド、これは 端的に言うとユーモア、そしてちょっとコミカルなロジャー・ムーアのシリーズとは全く真逆です。それとは打って変わり、全編通してシリアスな展開、これがティモシー・ダルトンの007です。リビング・デイ・ライツの監督はジョン・グレンです。ジョン・グレン、彼は007 Your Eyes Only から監督を始め、ティモシー・ダルトンのリビング・デイ・ライツ、そして次の消されたライセンスまで合計5本の007を監督しました。2本目の作品は1989年の消されたライセンスです。シリーズ16作目になります。この作品は暴力的な場面が多いことに特徴があります。なんとアメリカでは007シリーズ初めて PG-13 指定を受けました。そしてこの消されたライセンスは007シリーズの一つの大きな節目を迎えた作品とも言えると思います。これまでの007シリーズに貢献してきた人々が引退していきました。その中には一作目からずっと脚本を手掛けてきたリチャード・メイバームという名シナリオライターも入っています。それからこのティモシー・ダルトンのジェームズ・ボンドですが、イギリス王室のダイアナ妃、実はティモシー・ダルトンのボンドが大好きだったんです。彼女はロジャー・ムーアが演じたボンドをちょっと違う、そういう印象を持っていたそうです。残念ながらティモシー・ダルトンのボンドはこの2作品で終わりました。このティモシー・ダルトンのジェームズ・ボンド、ロジャー・ムーアのコミカルなタッチより、このシリアスさは僕は個人的には好みですが、しかしジェームズ・ボンドとしての押し出し存在感という意味では、初代のショーン・コネリー、あるいは来月ご紹介する予定のダニエル・クレイグの方がより強烈であったのではないかなと思います。
今夜は映画007シリーズの消されたライセンスからグラディス・ナイトの主題歌を聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
ティモシー・ボンドはシリアスを追求した矢沢俊彦でした。